君は義歌隊を知っているか。世界第一線の設備を持ち、数々の発見発明を発表し、研究に成功し失敗し、常に200人の科学者が時代を担うアコードと共に喜び苦しみ生きていることを。そんな城が天白にはある。天白の城。今日も義歌隊のすごいを知って豊橋のことがまた好きになる。
研究だってサークルだって学外の学生と一緒にということはよくあります。ネットワークは大切です。豊橋技術科学大学プレゼンツ天白の城。今日はほの国豊橋芸術劇場プラットで他大学のグループにも呼びかけて20周年ライブを大成功させた義歌大アカペラサークル JUST JUST のメンバー、学部4年生水内さんと修士1年生夏原さんに聞きます。
JUST と書いて JUST でいいんですか？
あ、そうですね、 JUST と読みます。
いちいちこう点が J 点 U 点 S 点ってついてるので、
はい、
なんかの略なんですね。
Join us and sing together の略で JUST となっております。
Join us sing together。
そうです、みんなで一緒に歌おうといったようなサークルの名前になっています。
歌のサークルなんですね。
そうですね、アカペラのサークルになってます。
アカペラっていうのはもう人の声だけってことですか？
そうですね、アカペラは無伴奏と言われている音楽形態で、基本的に伴奏はなしで、人の声のみを使って演奏するといったものになっています。数年前、4年前くらいまでハモネプっていう番組がフジテレビとかでやってたんですけど、
ありました。
そういうのでやっぱ取り上げていた内容で、基本的には3人から6人とか7人ぐらいの、まあ、複数人でそれぞれの人がパートを持って主旋律を歌うリードとか、後ろで声で伴奏をするコーラスだったりとか、あとベースっていう一番低い音を奏でる人、あとドラムの役割をするボイスパーカッションっていう人の、まあ、役割をそれぞれ持っている音楽形態ですね。
ちなみに夏原さんのパートは、
僕コーラスとボイスパーカッションを今やってます。
あ、ボイパーってやつですね。
あ、そうです、そうです。
水内さんは、
僕はリードとコーラスを主にやってます。
じゃあもしかしたらこの2人で何かできるんじゃないですか？
そうですね、バンド一緒に組んだことがないもん。
組んでないんだよ。
そうなんですよ。今あのジャストは何人ぐらいいるんですか？
全体では100人いかないくらいですね。
100人いかないぐらい。
いかないぐらい。
全員で歌うことってないですよね。
このイベントの時には全体曲って形で歌ってましたけど、まあ、基本的にはそんなに全体で定期的にだってことはあんまりなってないですね。
よくあの軽音にあるようにいっぱいいろんなグループがくっついてジャストになってるって。
あ、そうです、
そんなイメージです。
ちなみにあの水内さんは何というグループを組んでるんですか？
あ、僕は響きというグループで、あのこのイベントにも出演させていただいたんですけども、
あ、今回行われたジャスト全体のイベントですね。はい、響き漢字一文字
で、
はい。夏原さんは、
僕イエービースというバンドを組んでいて、今回のサークル内でオーディションをしたんですけど、それで惜しくもちょっと敗退してしまいました。
組めば誰でも出られるというもんではないんです
そうなんです。サークル内でオーディションをして、外部の審査員の方たちに順位付けをしていただいて、上位4組が出られるといった内容になっていました。
100人近くいると狭き門になってくるわけな
んで。そうですね、
そんな風だと中にはね、離反者というか、もう俺たちは俺たちだけでやるなんていう人たちも出てくるんじゃないですか
そうでした。どうですか
いやでも今回はみんなで協力して一致団結して一つのイベントを成し遂げるっていうのが目標だったんで、みんなでできてたと思います。
あ、じゃあイエビーズにはイエビーズの舞台があるわけですね。
あ、そうですね。
あ、よかった。
別のイベントで、ね、
別のイベントでは
もちろんあるので
全体ではどれぐらいのグループがジャストを構成してるんですか？
20ぐらいですかね。20バンド、
20バンドぐらいがくっついて、
はい、
ジャストと結構歴史と伝統のあるグループ。
あ、そうですね、ジャストは、この東海地区では一番古いアカペラサークルになっていて、
もう何年ぐらいやってる？
サークルはそれで20、今年で21年目になります。
20年やってるグループなんですね、はい、ちなみに水内さんは今何年生？
僕は今学部の4年になります。
学部4年生、はい、夏原さんは？
僕修士の1年生です。
お、大学院？
あ、そうです。
大学院生も入ってていいんですね？
もちろんです。音楽系サークルなんで全然年関係なく誰でもエンジョイできるサークルになっています。
うんうん、というと、あの学部4年生で学年的には下の水内さんはイベントに出たのに、夏原さん修士1年生は涙を飲んだっていう。
心が痛いです。
下克上もあるわけですね。
アカペラ歴的には僕が学部の1年生の頃からあの大学に入ってサークルに入っているので、夏原さんは3年生で編入して、アカペラ歴的には僕のちょっと先輩に一応当たるというか。
なるほど。
年齢は違うんですけどね。
理科大生って結構ね、3年生から編入して院に進むというコースよく聞きますけれども、はいはい、水内さんはその中のマイノリティで。
朝でも工業高校からすごい少人数ですけど。
1年生から。
朝1年生から。
もしかしてあの地元っ子ですか？
あ、違います。僕は静岡の伊豆の出身です。
あ、いいところから。
ありがとうございます。
僕らお金払っても行きたいところから来てるんですね。
そうですね。
で、夏原先輩は3年生。
あ、そうです。僕大阪の高専から来たので学部3年生から編入しました。
うん、いろんなパターンのいろんな出身の皆さんがジャストにはいるわけですね。
そうですね。
女子は？
女性は比較的他のサークルに比べれば、サークルの割合的には女子も少し多めかなとは印象ありますね。
うん、アカペラっていうと勝手にね男子のグループっていうイメージが
そう
ないですか？
ゴスペラーズとかが日本だと有名なので、そういうイメージあるのかなと思います。
でも女性でもね。
はい、もちろんもちろん。
リトルグリーモンスターとか、
はいはい、よくご存知で、
ね、
はい、
あんなイメージで女子も頑張っているわけです。
そうですね。
というように100人ぐらいという大所帯のグループがこの間20周年の大舞台を果たしたということですが、はい、いつですか？
3月の12日にあの20周年ライブを行いました。
どこで？
豊橋駅前のプラットってあの豊橋芸術劇場プラットさんのこのアートスペースのホールをお借りして、はい、開催しました。
プラットで？
はい、いいところでした。
ジャスト単独で？
主催は僕たちなんですけども、うん、愛知県と静岡県の大学の、サークルさんを、ゲストとして14サークル、うん、こちらからお声かけして、ぜひ出てくれませんかって声かけて、ゲストとして14サークル関わって、うん、お呼びしたのと、僕たちのアカペラサークルジャストの、 あの創設メンバーのカニさんという方がいらっしゃるんですけど、はい、この方が今あのプロのアカペラグループをやっておりまして、あのダイナマイトシャカリキサーカーさんというんですけども、
はい、
その方にあのスペシャルゲストとしてお声かけして、うん、シャカリックさんとアマチュアのゲスト、僕らのサークルで、アカペラのイベントを開催したって形ですね。
20年前の創設者の方は今プロとして活躍中なんですね。
そうです。
へえ。さらに、14のお仲間を。
あ、そうですね。
俺たち20年だから祝いに来いと。
そうです。
そんな目からじゃないですけどね。
愛知県内からですか？
愛知と静岡からですね。
みんな大学生？
それみんな大学生です。
結構あるんですね、アカペラサークル。
意外とありますね、まあ、関東関西の方が結構盛んな、まあ、大学自体も多いですけども、
うん、
一応愛知県の16大学、僕ら含めて16大学なので、うん、ほとんどのサークルさんに出ていただいて、静岡全部かな、
うん、
4サークルで4グループ出ていただいてって感じです。
水内調べのところ愛知と静岡の大学に今16のアカペラサークルがある、
はい、
そのうち14来てくれた。
はい、
暇なんですね。
いや、ありがとうございます。ぜひ出させてくださいって反応いただいた方が多くて。
初めてお会いする人もいたり。
あ、そうですね、個人的には初めて。サークルとしても関わりがやっぱ濃いところ、うん、薄いところあったんですけど、でも個人的な僕はあのサークルの中で障害という窓口担当みたいな役割をやってまして、
はい、
ま
あ、それもありま、人当たりがいいんですね。水井さんね。
ありがとうございます、はい、ありまして、まあ、個人的に各サークルごとには一人は僕は知り合いたみたいな状態で、
うん、
ぜひ僕らジャストが大きいライブやるから出てくれないかって形で声かけさせていただいてっていう形ですね。うん、
じゃああちらがまた何周年かで記念ライブやるときにはこちらからも出かけていかないといけない
ですね。そうですね。ぜひ呼んでいただけたらって感じで、もう盛り上げに行きますよって気持ちです。
そういうライブがですね、3月の12日にプラットであったという、
はい、
大学の体育館とかでやるもんかなと思ったんですけれども。
ホールをお借りしてやりました、
ね。
そもそも、この20周年ライブっていうのを企画し始めたのが2017年の秋頃で、
うん、
その時に、名古屋の方でダイナマイトシャカリキサーカスさんが、ライブをされていたので、そこにちょっと足を運んで、
うん、
こういうライブをしたい、20周年のライブをしたいんですけどって声かけさせていただいたら、
うん、
ゲストで呼んでくださいと言っていただいたので、その時から1年かけて準備してって形になっています。
その時夏原さんはまだジャストではペーペーだった。
あ、そうなんですよ、僕半年しかいなくてそうなんです、ジャストは3年生で編入してきて、半年後には代替わりがあって、入って半年なのに部長になったんですよ僕。あそれなんか先輩たちとかが20周年だよみたいな、20周年だけどみたいなこう言ってきて、あ、なんかしよっかみたいなのをちょっと運営で話して、その時にいいタイミングで名古屋に行って声かけさせていただいたって形になっています。
2019年で20周年ってことです
ね。そうなんですよ。で
2017年からもう2019年20周年だっていう話は出てた。
そうなんですよ。
普通ね、学生のサークルだと思いつきでね、そういや今年っていうぐらいから話が始まるのかなと思ったんですが、はい、計画的なんですねジャストは年間スケジュールとして あの舞台としては他にも学祭とかいろいろ定期的なものはある。
あ、そうですね、あの近くの大学さんとかと交流ライブだったり、まあ、あとは4月終わりか5月頭に豊橋駅前で愛知大学さんと合同でストリートライブをやっています。豊橋アカペラフェスティバルって僕らあの名前つけてるんですけど、はい、タフって TAF でタフと呼んでるイベントを、まあ、春と秋に1回ずつの2回と、まあ他大学さんとの交流ライブと技科大サイトっていうのが主な外部さんの方たちが足運べるのはそのくらいですかね。
それをこなしながら、
そうです、そう年間スケジュールこなしながら大きいイベントをボンって
やったんですね。準備も進めてきたわけですよね。学業の方は大丈夫でした？
そこあの
疲れると痛いとこなんです。疲れると痛い。
痛みを削りながら。
ちなみに夏原さんはあの本業の方は何系なんですか？
あ、僕機械工学専攻です。
主にはどんなことやってらっしゃる？
小さいものを作る研究室にてマイクロ流路って言って、すごいちっちゃい流路に水を流してどういった現象が起きるかっていうのを見ている研究室です。
で水内さんは本職の方はどんな？
僕も同じく機械工学系なんですけども、まあ、4月にあの研究室に配属されて、僕は材料系なので今はもうひたすら過去の論文を読み漁ってるという状態です。
そういったこともこなしながら20周年ライブという大きなステージの大忙しでしたね。じゃあ
忙しかったですね。
でその3月12日でしたけれども、どんな舞台だったんですか？もう終わっちゃったんですけれども、
音響と照明の技術スタッフさんはあの外部の信頼できる方にあのお願い依頼をして、
プロにお願いをして、
そうですね、音響はプロの方で、照明さんはよく名古屋でアカペラのイベントで照明をの操作をしているアマチュアの学生の方がいらっしゃったんで、その方に直接ぜひやってくださいという形でお願いして、
で全体的なグループとしては結局何グループ登場してきたんですか？
19グループ
が順番に、
はい、1グループだいたい5、6人ですね。
1グループ5、6人ぐらい、
シャカリスさんだけ3人
で出てきて、
はい、
お客さんもたくさん入って、
そうですね当日100名ほどお客様がご来場いただいて、200席中100名ほど入っていただいて、中には当日の朝にフラットに立ち寄った方でチラシを見ていただいて、チケットをくださいと声かけていただいた方、が10名ほどいらっしゃって、この平日のお昼間だったから、
そうですね、火曜日のお昼2時、
2時からだったので、そんなにちょっとお客様が入るかどうかがちょっと心配だったんですけど、当日の
そうですね、地元の方、
地元の方を来ていただいて、
無料じゃないんですよ。
そうですね、1500円です。
1500円で夏原さんのお父さんお母さんだけじゃなくて、全然知らない地域の皆さんにも買っていただいてね、
はい、すごい嬉しかったです。
アンケートの方もたくさんご回答いただいて、よかったよっていう声がもうすごく嬉しかったですね。
一つ一つが宝物だと思いますけれども、何かこう印象に残ったアンケートを、
は
い、
サークル員のこれおばあ様かな、出演グループに優劣は戻りもよかったよって言ってくださって、その学生が頑張ってることに関してパワーをいただきましたって言葉いただけたのが、なんか僕らはなんていうのかな、闇神じゃないけど、結構サークルでその大きいイベントやることが僕らは当然初めてだし、サークルとの 20年の歴史としてもそんなに多くないっていうか、初めてだったのかな、ちょっと僕らが知る限りは初めてだったので、すごいサ サークルを巻き込んで企画運営をするっていう、やっぱ大きい人数だからこそいろいろ係の割り振りとか進行とかがすごいスケジュールだったり、まあ、理系大学で忙しいってところもあったと思うんですけど、難しかった中で僕ら手探りで進めてて、で当日を迎えてどうなるか分かんないけど、いろんな人の協力、なんていうかな、地元の企業様とかに広告協賛をお願いしていて、そういった形でもすごくいろんな地域の方だったり、まあ、カペラのイベンター関係の方、 OP、OG の方々とかにたくさんの支えがあって当日を迎えて、音響や照明の方、ゲストの方々ももちろんなんですけども、当日迎えてどうなのか分かんない闇雲にやってた中で、やっぱアンケートだったり周りの方々の感謝の言葉がすごく身に染みるじゃないですけども、うん、やってよかったなって思えたのがすごく印象的ですね。
まあ、チケット1500円という話をさせていただきましたがこれだけ凝ったことやるとやっぱりそのチケットのお金だけではなかなか支えられないんですね、
はい、
で協賛の会社もご協力いただいて、はい、すごいですね。これみんな学生だけでやってるわけですよね。
駆け回ってというか、
今時この愛知や静岡たくさんアカペラのサークルあるって聞きましたけれども、それぞれみんなこれぐらいのレベルのことをやってるもんなんですか？
その辺多くはないかなって思いますね。ベクトルが違う感じしますよね、やっぱ僕らのは。本当にサークル全員と、うん、その静岡とゲストの関わりのあるゲストさんプラス僕らの関わりのあるプロの方を呼んでやったって形が僕らの特徴だと思うんですけども、うん、愛知県内で一応自主企画ライブっていうのを毎年やってるサークルさんもいらっしゃるんですけども、そういうのはやっぱ自分たちのサークルがだけが出演される形だったりするので、うん、とか静岡の浜松のサークルさんは基本的には公募の形かな。
そう、
サークルで主催なんですけど、
うん、
公募出演者を公募で出たりしてませんかってあって選考して、まあ、イベントを開催するとかそういう形なんで、うん、なんというかベクトルがちょっと違いますよね、
はい、みんなやろうぜっていうことで、しかも学生主催でこういう規模でやったっていうのはちょっと聞いたことないなっていう、
そうですね。
しかもジャストの歴史としてもちょっと一つ大きな、ね、イベントだったんじゃないかなと思いますよね、はい。これだけ大きなイベントを、まあ、忙しい中でも作っちゃうそのアカペラの魅力っていうと、水内さんどういうものだと思います？
アカペラの魅力ですか？
アカペラってやっぱり理科大に入ってからですか？
はい、はい、そうですね。僕らのサークル今ほとんどそうだと思います。アカペラを始めるのは。
それまで音楽は？
僕はちょっと雰囲気違うんですけど和太鼓をやってました。
これ意外ですね。
僕は高校時代は和太鼓やってました。
それ部活
で？そうです、部活です。
へ、
はい、共同芸能部という名前で和太鼓やってました。
いいですね。伊豆の
伊豆の太鼓、
高校の和太鼓部、
はい、
もう和太鼓はやり終えた感じで、
ね、そうですね。ちょっと全国大会まで出場はできたので、
あ、じゃあリズミ感はバッチリですね。
はい、あまり言えないですね、それは。
パーカッションですよ、パーカッション。
ああ、そう、パーカスやるべきだよ。
そのアカペラの門を叩いたポイントは、
あ、歌うのやっぱ好きだったっていうのがあって、うん、まあ大学入って新しいことに挑戦したかったっていう気持ちでアカペラ入ったってのありますね。
どうですか、うん、アカペラは？
いろいろ運営をやったり、うん、演者として活動したり。まあ、音響も少し今勉強中だったり、いろんな要素というかベクトルの面でサークルっていうくくりでなんか楽しめるというか、自分を成長させる場がいっぱいあるんですよね。だからアカペラっていう歌だけじゃないってとこで僕はすごい頑張ろうと思えた部分がいっぱいあってっていう形がちょっとありますね。
歌の魅力もさることながら、はい、それに付随しての、ね、はい、ね、いろんなことがもう楽しくてしょうがない。
そうですね、
うん、しかもこう自分の身になっているなという実感があるわけなんです ね、
ますね。
いいですね、ジャスト、
はい、
夏原さんはどうですか？理科大に来る前はこう歌とか
やってなかったです。
全く。
そうです、やってなかったです。新入生歓迎会とかでこうサークルの紹介の場があって、うん、そこで先輩たちとかがこう楽しそうに歌っててすごい輝いて見えてて、
うん、
なんていうかな、勉強だけじゃない、大学は勉強だけじゃないなって思って、うん、サークルに入りました。
サークルも理科大もちろんいろいろありますけれど、ジャストってちょっとキラキラしてますよね。
僕は一番キラキラしてると思います。
うん、そうなんですよ。まあ、大学の事務員の方もそばにいるのであんまり大きな声じゃ言えないですが、まあ、理科大生って、まあ、国立だしね、地味じゃないですか。
そうですね、真面目な方が多いですね。
真面目な方が多い中で、ジャストって って、いつもね、学祭とかでもちょっとおしゃれなんですよ。
あ、人の前でパフォーマンスするっていうのはちょっと意識してるとこありますね、う
ん、人前に立つ機会がやっぱそんなにやっぱ多くはないからこそ、そこに力を入れたいっていうのもあって、輝いて見せるようには努力してます、う
ん、普段小さな小さな流路のことばっかり考えて
そうです、いつもちっちゃいこと考えてるのに今回大きいこと考えて
そのバランスでキラキラっとしたステージもいるわけですもんね、はい、ぜひラジオお聞き の中学生高校生いたら、大学生になったらアカペラやってみたらどうかってことですね。
6月の28日にフジテレビでハモネプまた復活するようなので、うんうん、アカペラに興味持ってくれたら嬉しいなと思います、ね、
びっくりした、あの水内さんが出るのかと思った
出ないです、
そういうわけじゃない、
応募したんですけどね
あのジャストのグループの歌声が次あのラジオお聞きの皆さんあの出会えるとしたらどんなイベントになりますかね。
10月に行われる技科大祭がやっぱ僕らの大きい次のステージになりますね。
10月の技科大祭まで待ってね、はい、ということですね、
ね、
ということでアカペラサークルジャストの魅力いろいろ伺ってまいりましたけれども、いつもあのこのコーナー技科大の先生に研究の話を伺っているんですけれども、はいはい、今日はミュージシャンにインタビューしてきましただいたいFM の番組ってあの最後に一曲皆さんに聞いていただいてお別れをするんですが、なんかこの間のライブから一曲選ぶとしたらどんな曲がいいですかね。
そうですね、やっぱりアジャストインサークルみんなで歌ったあの全体曲を最後にみんなにお聴きいただけたらなって思います。
みんなで歌ったんですか。
はい、ライブを最後1曲締める曲、全体曲なんですを歌ったんですけど、うん、ダイナマイトシャカリキサーカスのカニさんが作詞作曲してくださいまして、その大学時代を思い出しながらアカペラの楽しさだったり、そのみんなで歌うことの楽しさみたいな、1曲作ってくださいまして、ジャストのためにそれをあのジャストのサークルイン人数半分くらいなんですけども、とシャカリキさんの3人のみんなでコラボして1曲歌ったって感じです。
この20周年ライブのための書き下ろし曲。
そうですそうですそうです。
すごいですね、そんな曲ができたんですね、
はい、作っていただいて、
うん、
ありがたいです。
これまた歌いましょうよ。
ああもう学祭でも今のところ歌い、はい、うん、ご披露。
そうなんです
よ、はい、
なんというタイトルなんですか。
ジャスト
というタイトルで、
というタイトルです。
あ、もうそのまま、
そのまま
JUST、
はい、
ジャストという今回のための書き下ろし曲をダイナマイトシャカリキサーカスのカニさんが作ってくれたということで、はい、まあプロのミュージシャンでもあり、そして技科大の先輩でもあるわけですからね、はい、20年前は学生だったんです。
そうです、
はい、この校舎に通っていたんです、ね、
そうです。
じゃあその、ジャストという曲でお別れしたいと思います。今日どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
Join us singing together 君も一緒に歌わないか。 Join us singing together 僕たちの歌を Just for you
コンピューターという時代は終わります。次週6月8日の天白の城は、来るべき人工知能の時代にふさわしい人工知能専用コンピューターに挑む研究、技科大情報知能工学系佐藤幸則先生を訪ねますを楽しみに。